If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方からをゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はアーティストのこっちのケンドさんをお迎えしています。ありがとうございます。
こっちのケンドです、よろしくお願いします。
ずっとお目にかかりたかったんです。本当にもう
本当ですか、
この楽曲はい喜んで、去年もう好きすぎて
嬉しいよ。本当ですか。
いや流行りましたし、世界的にもうブレイクですもんね。
いやそうでしたね。な、気がついたら海外の方が踊ってくださってたりしてびっくりしましたね。あれは
でもそれ以外にも素晴らしい楽曲をいろいろ作ってらっしゃって、
ありがとうございます。
本当に大ファンでございます。
ありがとうございます。本当に
こっちのケントさんの代表曲はい喜んで、昨年2024年リリースされまして、なんとですね SNS を含む総再生回数が200億回。
200億回
ミュージックビデオ再生回数 1.9 億回突破ということで、
はい、
日本レコード大賞では最優秀新人賞おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に
そして紅白歌合戦にも出られたということで、
はい、
去年いかがでしたか。
いやめちゃくちゃ変な1年でいやなんかでも今までこのやってきたことがなんか偶然にも花が咲いた1年だったなと思ってて、その学生時代アカペラやってて歌を鍛えてたこの歌でもあるし、あとちっちゃい頃習ってたダンスがまさかのこのギリギリダンスで回収できるというか、なんか自分にとってのこのまあ一種の最終回みたいなことが迎えられた1年だったなと思いますね。
このギリギリダンス私も踊ってたんですが
らしいですね。
流行りましたね。
流行っていただきましたね。本当に
これ英語だと Get it down でしたっけ。
あそうですそうですそうです。
Get it down
ゲリゲリダンって言ってますね。
ねえ、
そうなんですよ。
いや本当にだから子供たちから私のようなおじさんまで、
うん、
広い世代からね、うん、支持されて、はい、そして先日新曲をリリースされたということで、
はい、
タイトルはご苦労さん。
そうです。
素敵な応援歌ですよね。
あ本当ですか、嬉しい。
でもなんか無理に頑張れよっていう感じでもない。
そうですね、結構僕もなんか無理やり元気出すのがあんま苦手で、
うん、
モチベーションない時にモチベーション作るのがなんか苦手だったので、まあ、そういう時はもう一旦休もうぜというか逃げ切っちゃおうぜっていう気持ちでの、なんかそういう意味での応援歌っていうのをちょっと作らせていただきましたね、う
ん
う
ん、本当にあのコメント見ててもいろんな人の心に届いてるなと。
いや本当ありがたいです。
ということで今夜こっちのケントさんをお迎えしてですね、新曲ご苦労さんについてはもちろんもっと知りたいっていう人多いと思うんで、
いやぜひぜひ、
こっちのケントさんのこといろいろ伺っていきます、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート、
まあ、皆さんご存知だと思うんですが改めて、
いやいやありがとうございます、
プロフィールご紹介させてください、
はい、
こっちのケントさんは1996年大阪府で生まれました、
うん、
大学在学中にアマチュアのアカペラ全国大会アカペラスピリッツで2年連続優勝されまして、口だけで曲を演奏する一人アカペラシンガーとして YouTube でご活躍されました、
はい、
2022年8月には初の配信シングルタイニーをリリースされ、うん、2024年5月リリースのはい喜んで、こちらが、
はい、
皆さんご存知のように各バイラルチャートを席巻する大ヒット曲となりました、
はい、
このはい喜んでで2024年の日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞され、また NHK 紅白歌合戦の出場、これ確かトップバッターでしたよね。
そうですね、白組トップバッターって形でした ね。
そうですよね、もう果たされてますということで、しね、そのこっちのケントさん、
はい、
最新デジタルシングルがご苦労さんなんですよね、
はい、
まずちょっとその前に大前提として、
あ、はいはいはい、
皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、
そもそもなんでこっちのケントっていうのかって改めて、
いやいや、そう、もちろんもちろん、これはあれですね、はい、もうなんか 表舞台に出て活動する前にサラリーマンしてた時期がありまして、の時になんかこの背伸びをしてる自分がすごいいるなと思って、まあ、スーツ着てネクタイ締めてる自分がなんかちょっと素の自分じゃないなみたいなのがあったので、それをあっちのケントにして、で家帰ってから一人で晩ご飯食べたりしてる、あの歌歌ったりしてる自分をこっちのケントって、この自分の中でこの住み分けしだしたのがきっかけで、でまあ、あのいざこの表で歌詞活動するぞって時にこっちのケント、できるだけ素の状態のケントとして表に出たいなと思って名乗るようになったのがきっかけですね。
あのめっちゃ共感する人いると思うんですよね。
本当ですか。
例えば職場とかいろんなとこでちょっと無理してるというか、は
いはい、いやそうなんですよね、
頑張ってる自分と素の自分、
うん、
そこはすごく共感するんじゃないかな。
そうですよね。なんかその割とどっちも自分ではあるけれども、なんか自分じゃないみたいな瞬間が、なんか受け入れられなくて自分の中でっていうのもあって、なんかだったらもうちょっと自分の中にもう一人作って分けちゃおうっていう発想でしたね。
で今回の新曲、
はい、
ご苦労さんもこれやっぱりそういうちょっといろいろ頑張ってる人への応援ソング、
うん、そうですね。まあ、なんかこの頑張っても頑張ってもやっぱできないことって何個かでやっぱ出てきちゃうからこそ、改めてこの自分がなんだろうな、負けながらも進んでいくというかっていうその大切さをなんか改めて歌いたいなと思って作っていて、自分の人生振り返った時もなんかわりかしこのアカペラで全国大会2年連続優勝みたいなのもあるっちゃあるんですけど、それ以外ほとんど負けてきたなと思ってて、そっから負けても成長はできるなっていうところに気づけたので、そこをちょっと曲にしましたね。
これ来週もちょっと詳しく伺いたいんですけど、はい、何しろ身近に大スターが、
あ、そうですね、
ね、
兄が菅田将暉ですね。
これはプレッシャーっていうかね
まあまあまあありましたけど、プレッシャーを感じつつも、やっぱなんか僕自身がすごいだいぶ兄のファンだったので、まあ、今もなんですけど、だからこそなんかこのそこまでプレッシャーはあんま感じてなかったなとは思います、ね、
そうです。なんかねインタビューで全国のみんなが菅田将暉になればいいって
ああそうですね、
すごい名言だなというか
いやなんかそれ思いましたね、
うん、
人類みんな菅田将暉時代が来れば
そうか、日本全国じゃなくて人類全体か、
人類全体が
すごい言葉だなと思って
になったら、なんかちょっとは平和に近づくんじゃないかなみたいな気持ちはありましたね。
まあだけど本当に今回のご苦労さんは、
はい、うん、
歌詞の中に負けてもいいっていうね。
あ、はい、そうですね。
いいんですね、負けても。
いや、いいと思います。なんか僕も、それこそ全国大会アカペラで優勝させていただいてから、このアカペラの全国大会の司会進行を担う時があって、の時に大会終わったこの学生さんたちに一言ありますかみたいに言われた時に、なんかすごい僕がふとそこで自分で言ったのが、勝った人も負けた人も何か今日得られたものは絶対あるから、それには多分差がなくて、でその得られたものを今後この仕事にするのか趣味にするのか、もっと花を咲かせるのかは、その勝ち負け関係なく自分自身だからこそ、うん、なんか別に負けてもいいんだなって自分の中でなんか喋りながら思ったので、
うん、
そういうところをちょっと広げて曲に今回してて、まあある意味その新しい応援歌だなっていうのは思いますね。
ですよね、うん、この中でサビ337拍子の口笛が響いたりとか、
はい、
テンポで言うとミドルテンポっていうんですかね。
そうですね、ちょっとのんびりではありますね。
ねえ、だからあのちょっと新境地というか、
うんうんうん、
そういう側面もあると思うんですけども、
はい、
どうですか感想、どんな感じで今。
そうですね、いやなんか自分の中では今までのこのハイ喜んでだったりとかすごいハイテンポな曲を作ってはきてて、うん、で今回も引き続きそれで作ろうと思ってたんですけど、なんかそのテトリスでいうこの
テトリス
次こういうのが来ますよみたいな、はい、ここにハイテンポのものがなくて、
うん、
なんかそのちょっとミドルテンポな曲がこのテトリスのこの右上の次来るようなところにあっちゃったから、
うん、
先これを出さないと、
うん、
もう次の新しい球込めれないなっていう感覚があって、それでもうこのミドルテンポを今回出したって感じです、
ね、さすがちょっとアーティストの言葉すごい、 テトリスの次が
そうですね、そうです、
ミドルテンポこれ出さないと次が来ないっていう、
そうなんですよ、これ出してこれをちょっとまあうまいことこのなんか端っこに詰め上げとかないと次に進めないなみたいな感覚になったので、一旦この優しいあったかい気持ちを曲に 一旦出したって感じですね。
なるほど。ちょっと皆さんぜひチェックしてください。
お願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート。今夜はアーティストのこっちのケントさんをお迎えしてお話を伺っています。
はい。
この新曲ご苦労さん、これだから本当に応援歌なんですけど、なんか無理しなくてもいいよっていう、うん。
そうですね。そこを結構僕の中では大切にしてて。でまあなんか最初の A メロの本当最初頭の歌詞とかにもあるこの自分がこの何のどんな歌に心を響かされて生きてきたのかみたいなところを改めて振り返ることによってなんか時間がゆっくりに感じられるんじゃないかなみたいな、はい、
そうですね、すごくメローな感じですよね。
そういう感覚になっていただければなんかこのせかしてた自分がいなくなってくれるというか、
はい、
なんか落ち着いて次のこと考えれたり今のことに集中できるんじゃないかなと思って作ったこのミドルテンポなので、だから結構僕的にはまあある意味挑戦ではあったんですけど、わりかしこの温かく受け止めてくれて受け入れてくれてる曲でもあるのですごい嬉しいですね。やっぱ出してよかったと思ってますね。すでに
本当に出してくださってありがとうございます。
いや、とんでもないです。ありがとうございます。
あの、作曲、
はい、
そして編曲に、今回も GRP さんが関わってらっしゃるってことで、あの、随分もう長いですよね。
そうですね。僕が、セカンドシングルの死ぬなっていう曲からずっとこの GRP さんと一緒で、で、なんか、最初の方は、やっぱアップテンポを作る、なんかすごいハイテンポで、イケイケな曲作るときに GRP さんとやろうと思ってたんですけど、今回この逆に、この GRP さんに普段カラオケで歌う曲あるんですかって聞いたら、それこそウルフルズさんだったりとか、
そうなんだ
っていうのをおっしゃってて、あ、じゃあ、そういう曲ありかもな、と思って。それでこのあったかい曲をちょっと2人でチャレンジしてみましょうって言って作らせていただいて、
あの GRP さんはアメリカの音楽シーンもねかなり詳しいというか、
そうですもうあの日本人なんですけど LA に住まれていて、はい、なのでやっぱアメリカのそのラッパーさんだったりとか、もうその場で曲を作っていくみたいなすごいスピード感のある方でもあるので、なんかその方とこうまあなんかリモートでというか、
はいはい、
離れながらも作れてるっていうのはなんかすごい僕的にもありがたいというか、
世界的なバイラルになってらっしゃるんで、もう曲作る時もやっぱりグローバル意識されるところはあるんですか？
ちょっとありますね。なんかちょっとありますけど、逆にこのグローバルを意識するからこそより日本っぽく作りたいみたいなのがあって、自分の中で一回チャレンジしてみたのが、その海外の曲みたいな曲を自分が作ってみようと思ってやってみたら、ちょっとダサい曲みたいになっちゃってなんかやっぱり模倣になっちゃうので、だったらこのグローバルを目指すからこそよりちょっと日本のことを研究するというか、
深いな
日本の良さをやっぱ自分が追求できるのがやっぱ日本人の良さみたいなところもあるので、
はい、
だからこそ日本を勉強してそれを詰め込んで曲にするみたいな、そういう意識はしましたね。
もうこれ来週ねいろいろ詳しく伺いたいんですが、
はい、
在学中はアカペラサークルで活動されていて、
はい、
でデビュー曲がタイニー、これちょっとお兄さんとの関係も反映されてたんですよね。
はい、そうですね。なんか元はというとなんか結婚式とかでかけれるようなあったかい曲が僕は作りたいなと思って、そっから作ってはいたんですけど、なんか題材テーマ何しようと思って最初本当になんか思い浮かばず、だったらまあ兄弟のこと、僕もその分かりやすいこの菅田将暉っていうのがいるんですけど、でも割とこの世の中の兄弟とかってそのやっぱ兄弟で比べられたりだったり自分が比べたりみたいなことがやっぱあるなと思って、なんかそれをテーマに作れたりしたらいいんじゃないかなと思って作った一曲なので、なんか僕にとってはちょっと なんだろうな、本当にまあ文字通り一曲目だったなというか、これがあったからこそ他のこの暴れてる曲が作れたなっていうのはありますね。
あのお下がりってのは物のことだけじゃないですよね。
そうです。
タイニーの中でのね。
そうなんですよ。あ、それそう、めっちゃ曲作ってる時に思ったのが、やっぱ服とかもずっとお下がりだったんですけど、その兄が好きな曲だったりとか、兄が好きな、その、それこそ習い事だったりみたいなのを僕たちがこの兄弟が追っかけて習ったり、音楽をこの吸収したりしてたなと思って、で、よくよく考えたらやっぱ自分のこの感性みたいなところは、なんか兄からもらったお下がりなんだろうな、みたいな。のを、まあ、このタイニーの時はそれをテーマに、ね、
それのリスペクトっていうかインスパイアがすごくいいなと思って、そして死ぬな、
はい、
それがね本当に多くの方の心に
そうですね、これは結構僕にとっても救われた出来事というか、その1曲目そういうあったかめのというか曲を作って自分をさらけ出す曲を作ってみた結果、なんかまあいい曲はできたなと思うんですけど、そのやっぱ聴かれる曲ってまた違うのかなみたいなところがあって、もっともっと自分のこの根底にあるようなちょっとえぐみのある部分を出した曲を作ろうみたいな話になって、そっからまあ自分がこの鬱だったりとかで悩んでた時期のメモとかをもう全部詰め込もうと思って、一曲目のタイに作ってた時にこのメモからも出したんですけど、ちょっとまあなんだろうな、今後いっぱい曲作っていくしで、ちょっと余らせとこうみたいなんで、ちょっとケチだったんですけど、死ぬなの時にもう全部やりたいこと詰め込もうと思って作った一曲だったので、なんだろうな、お腹いっぱいというか味が濃いものを作っちゃった。
なるほど。
から受け入れられないかもな、みたいな。恐怖はあったけど受け入れてくださって。
すごく大反響でしたし、僕やっぱり、身体感覚っていうか、それがすごくリアルな。
わあ、嬉しい。
曲だなと思いましたね、あれはね。
嬉しいです。
でも、そういうもう本当にいろんな楽曲出してきた中で、
はい、
やっぱり、はい、喜んでで、何かが変わったんですよね、きっとね。
変わりましたね。なんか、すごい不思議で僕も、改めて今この聞いても、作った感覚はあるんですけど、本当なんかいろんな奇跡というか偶然が相まったものができてたなと改めて思ってて、それこそ僕のこのいい意味でネガティブな部分と、一緒に曲作ってる GRP さんのこのいい意味でポジティブすぎる部分がすごいマッチした一曲にもなってるし、あとミュージックビデオを作ってくださったあの金久和也さんっていうあの絵柄のなんかマッチ度も高いなと思ってて。
なんかね、日曜日の夕方のサザエさんの。
あ、そうです、そうです、そうです。なんかその可愛らしさみたいなところにある不気味さみたいなところがこのハイ喜んでっていう曲調にも合ってたっていう、なんかすごいいろんなこの組み合わせがなんか奇跡的にマッチしたなっていうのは思いますね。
あとご自身もおっしゃってましたけど、無限に聞ける？
あ、はい。
ね、ハイ喜んでとかね。
そうです
ね。無限に聞ける感じは。
あります、あります。
ありますよね。
そうなんですよね。僕も結構曲作ってる時に自分の曲聴き直したりというかするんですけど、なんかはい喜んでに関しては作り終わった後にもずっと聴いてて、で、MV がこのミュージックビデオができた時にも無限に聴いてみたいな。自分で聴き飽きなかったっていうのは結構でかいなと思いますね。
世界がそれで変わっちゃったわけですよね。
変わりましたね。
そして今髪の毛緑になってますね。
そうですね。やっぱ緑は変えられないですね。
前こんな緑でしたっけ？
いや、今ちょっとより明るいですね。
より明るい緑。
いや、なんか前まで多分その先っちょが緑で根元が黒で、その根元の黒の部分が結構長かったんですけど、やっぱ夏仕様っていうことで。よりちょっと明るく爽やかに行きたくて。そうなんですよね。
素敵なお話を伺っております。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜はアーティストこっちのケントさんをお迎えして、本当に無限にお話を伺っていたい、
いやもうぜひぜひもう
気持ちなんですが、
はい、
放送時間の方がお別れの時間となってしまいました。こっちのケントさんの新曲ご苦労さん現在配信中です。
はい、
こっちのケントさんの今後の詳しい情報は公式サイトや SNS でチェックしてみてください。ドリームハートのホームページにもリンクを掲載してますのでぜひご利用ください。
ありがとうございます。
こっちのケントさんにはね、来週もご登場いただいて、
はい、
もっとこっちのケントさんのことを知りたいっていうリスナーの方の気持ちが私にも伝わってきますので、
ぜひぜひ
いろいろお話を伺わせてください。
はい、
こっちのケントさん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今夜はこっちのケントさんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜はアーティストのこっちのケントさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。素敵な方ですね。本当にね、温かさがお話からにじみ出ていますよね。だけどその温かさというのはこっちのケントさんがいろいろね模索されて悩んでそれを乗り越えてこられた結果だと思うんですけど、そのね人生の奇跡のようなものが作品からも歌からも現れてますよね。だからこっちのケントさんの 歌というのはみんな元気になるのかな。そんなね、お人柄の素晴らしさ、温かさに触れることができた素晴らしいお話でした。皆さんいかがでしたでしょうか。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もこっちのケントさんを迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。